日本原子力研究開発機構の理事をやっていらっしゃいます野村茂雄様にご講演をお願いいたします。野村様は早稲田大学理工学部の金属工学科を昭和47年にご卒業になりまして、52年に博士号を取得されております。でその後動力炉核燃料開発事業団にお入りになりまして、その後核燃料材料について一貫してお仕事をなさっております。平成17年の10月には日本原子力研究開発機構の東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所副所長になられまして、21年10月には同機構の理事を なさっておられます。それでは野村様のご講演題目は原子力研究開発と人材ということでございます。よろしくお願いいたします。
最後の講演になりましたけど、野村の方から原子力研究開発と人材ということで、少し研究開発に焦点を当てたお話をさせていただきたいと思います。その前に私もともと早稲田大学出ましてですね、私の恩師の話を少ししたいんですけれども、これにございますように、実に昭和30年ですね、核工学懇話会というのが日本でございまして、これは政府の機関、メーカーの方、代表者が集まっていますけれども、そこで米国の原子力政策というのが発表されています。実はこの前の年の12月にですね、我が国最初の海外調査団が、日本を挙げてですね、欧州、米国等を、次の年の3月まで巡っておりまして、その結果を、まとめた一例でございますけれども、当時米国の原子力政策を勉強しましてですね、左側の軍事利用、右側の平和利用というところでございまして、我が国はこの右側の平和利用をやっていくということで、原子力三法がこの結果を受けてできたわけでございますけれども、当時その米国の原子力を見るとですね、6福化ウラン、それから濃縮、金属ウラン加工、それを研究炉あるいは発電炉等に使って産業利用、平和利用に持っていこうというような動きがありまして、実に我々の手本を米国が持ってたわけでございます。そうした一環の仕事をですね、この早稲田大学でも、いわゆる黎明期においてですね、非常に大きな貢献があったわけでございます。その後ですね、ここにありますように金属ウランの燃料開発というのを実は、原子燃料公社でやっておりまして、我が国初の JRL3 という研究炉にこの天然ウランを突っ込んで充水でですね、研究炉を動かしてですね、約20年、1962年、昭和37年からですね、約20年、その照射実験等に旧原研でですね、拒否したわけでございます。こうした金属燃料のウランの製造についてもですね、この早稲田大学、あるいはこの下にあります東京大学の三島義嗣先生を筆頭にですね、東海村に来ましてですね、そうした初期の時代のですね、指導をなさっております。そうした成果は77年一部原子力材料ハンドブックとかいろんな雑誌に、雑誌とか刊行物になってですね、発刊されておりまして、実に黎明期における早稲田大学の寄与、あるいは最初の中村総長からもありましたけれども、そうした武蔵工業大学が初期に研究を作って、我が国のですね、原子力の研究開発の発展に非常に大きな役割を果たしたというのを皆様方に改めて紹介したいと思います。それで現在原子力機構ジャパンアトミックエナジーエージェンシーです、 JAEA の研究開発はここに示しますように黄色い4つの部分を主体にしてやっております。国家機関技術であります高速増殖炉サイクル技術開発、それから高レベルの放射性廃棄物の処分技術、それから右側に行きまして、核融合、それから量子ビーム、それからそれらを取り巻くいろんなものがありますけれども、例えば軽水のサイクル事業支援とか、あるいは原子力基礎基盤研究、廃棄措置、人材育成等々がプログラムとして、実行されております。そうしたプログラムは研究を示します原子力機構の研究開発拠点、一番上は北海道の幌延から、一番下の大阪の向こうにあります岡山県鳥取にあります人形峠、11地区 約4000人の研究者がこれに従事しておりまして、当該年度の今年度の予算では約2000億円弱を使ってやっております。この中で一番大きいのが東海地区、この黄色い部分にありますけれども、約1860名おりまして、原子力科学研究所、核燃料サイクル工学研究所等々 JPAC 等がありまして、ここが全体の6割から7割ぐらいの比重を占めているというところでございます。一番最初から本日 の、 あの講演の中身等にたびたび出てきますけれども、原子力ルネッサンスということで、地球温暖化防止、電気自動車等の利用が増大で、従来よりも予想を上回る電気の使用が今後想定されますけれども、IAEA の2009年のデータによりますと、世界で運転中のものが436基、建設中が45、計画が131と、その中でも日本は53、建設中3、計画12、いわゆる15のものが今建設計画中であります。こうした中で上の図にございますように、ロシア、中国、インド、それからアメリカというところが筆頭でございまして、この緑の部分ですか、建設計画中のものを見てもらいますとですね、かなりのスピードで、経済の100年に一度の経済危機がございましたけれども、それでもなおかつこういう計画が進行しているということで、いわゆる原子力ルネッサンスの状況でございます。ただし日本ではですね、2009年で17基が、運転開始から30年経ってますので、今後寿命延長あるいはそれのリプレースとも考えながらやっていく必要がございまして、新しいものを作るだけじゃなくて高経年化対策もしっかりやっていく必要があるということでございます。これは釈迦に説法の話でございますけれども、使用済み燃料をじゃあどうしていったらいいかと、原子力発電所がどんどんできてくるんだけども使用済み燃料はどうしていったらいいかというのがまさに今後の大きな課題でございまして、ここにあります使用前には燃えるウラン235を濃縮によって 4% ぐらいに、高めた燃料ウラン燃料で2から4年原子炉で使用しますと、使用済み燃料中には核分裂生成物 5% で、残りのものには、238のウランとプルトニウム長寿命の核子出てまいります。日本としてはここにありますように軽水炉でのプルウラン部分利用というのを軽水炉サイクルで進めているわけでございますけれども、国家機関技術として高速増殖炉でのプルウランの複数回の利用ということを今我々は JA の中心になって国の政策として進めているわけでございます。それ以外にもお隣の韓国等ではいわゆるウェイトアンドシー、どういうポリシーを取ったらいいかまだ世界の様子を見ていると、あるいはスウェーデンとかフィンランドは直接処分ということで使用済み燃料を直接地層に埋めるというようなことを今やっておりますけれども、いずれにしても使用済み燃料中の資源というものは純国産エネルギー資源になりますので、我々はこれを複数回利用するということで高速増殖炉再開発しているわけでございますけれども、その高速増殖炉の開発は今日本以外にロシア、インド、中国で非常に加速的に進められております。あと1ヶ月ぐらいするか、あるいは年明けるとですね、中国では実験炉北京の近くですけれども、運転開始になりまして、1年ぐらい経つと送電が始まると。それからインドは2010年からおそらく11年になるかもしれませんけれども、次の炉が今着々と完成間近でございまして、いわゆる原型炉、日本でいうモンジュでございますけれども、それが運転開始が予定されます。我が国では、JA が現在モンジュをですね、今年度中に臨海に持っていくということで、要定してですね、今耐震の最後の評価の追い込みをやっているところでございますけれども、いよいよ14年間止まりましたけれども、今年度中にはですね、臨海に持っていく予定で、頑張っております。それからフランスではですね、すでにフェニックス、スーパーフェニックスというのを、フェニックスは今年ぐらいに止まるんですけれども、次の実証炉アストリートというのを計画しておりまして、2012年に設計を固めて2020年に運転開始に持っていきたいということで、いわゆる原型炉実証炉タイプの開発がですね、今一度見直されて、ここに表す示しておりますような国では非常に加速的に進んでいるという状況でございます。それで、それじゃあ日本はどうしているかということで、国家機関技術として開発を進めておりますけれども、 高速増殖炉サイクル実用化研究開発とファクトプロジェクトということで、現在2010年の中間取りまとめに向けてですね、評価をやっております。それからそれを受けて2015年、それでその結果を受けて2025年頃には、国内の電力三菱重工を中心としたメーカーさんで実証炉の作り運転開始に持っていきたいという目標を挙げております。それで最終的には2050年で、既存の、第3世代あるいは第3世代プラスの軽水炉を順序を変えていくということで商業ベースに乗せるという計画を国家機関技術として進めております。最近の動きは下にございますように国際協力で、ジェネレーション4、これ の議長がですね、来月には日本人に、我々の仲間になりますけれども日本人に変わります。それから IAE もですね、ロシア等も中心になってインプロという計画をやってますけれども、まあ、そういう国際協力も含めてですね、世界標準の UBR を作っていくという努力が今後進んでまいりますので、我々も特に日仏を中心にですね、その辺の世界標準に向けた動きを模索したいと今考えております。それからもちろん国内の連携で電気事業者あるいは国内メーカー大学研究機関等も非常に重要でございますので、今これに従事するうちの研究者で約800名いますけれども、800名はとても足りません。国内あるいは国際的な要因を含めてですね、この規模を大きくする必要がございますので、その辺について努力していきたいと思っております。それから現在電力民間でですね、軽水炉サイクルが6カ所を中心に進められておりますけれども、一番上は現在の軽水炉を次の第3世代プラスの次世代軽水炉に持っていくという動きでございますけれども、 JAEA としてはその安全性とか信頼性に向けた特に安全研究分野での寄与を考えております。それから6カ所の日本原燃に関しましては、今後 JMOX、MOX 燃料加工が立ち上がりますので、それに向けても人的技術的支援最大60名規模を今考えてますけれども、継続して支援していきたいと思っております。もちろん技術のトランスファーも考えております。それから NUMO がやっております高レベルの処分場のサイトの決定あるいは創業でございますけれども、それについても処分事業と安全規制を支える知識基盤の整備ということで、両面にですね、事業の推進と規制側両面にコントリビュートするような業務を位置づけておりまして、軽水炉サイクルはあらゆる側面で最大支援していくことでやっております。高レベルの処分研究でございますが、ここにございますように現在真ん中であります岐阜県の瑞浪超新地層研究所、10月末で1000メートル目標に対して400メートル今建て子が来られまして、その水平構造がこのように完成しております。それから右側はですね、北海道の幌留でございますけれども、目標500メートルに対して250メートル、これも今一部水平構造ができてまして、1ヶ月に1回ぐらいですね、皆さん方事前に予約していただければですね、この中に入っていただいて、地下空間の状況あるいはここでどういう研究開発やっていこうかというのをご説明、しておりますので、ぜひとも機会があれば見ていただきたいと思います。いずれにしても日本を代表する2つの真ん中の結晶質が、右側の砂と砂利いわゆる堆積岩ですか、それの2つの代表する地層について地下空間の科学的研究を進めるということでやっておりまして、ニューモの立地が具体的に決定してくれば、それに応じた研究開発に方向を少し変えていくわけでございますけれども、まあ、こうした地下空間を一般の方々にハイヒールで入っていただくというようなことも考えながらですね、研究開発をやっているところでございます。それから核融合でございますけれども、これはですね、ご承知のようにイーター国際熱核融合実験炉というのがすでにフランスのキャドラ市でスタートしておりますが、その前の段階で、茨城県の那珂市にございます JT60 というのができております。ここでは臨海プラズマ条件の達成を1996年やりまして、世界最高性能の超電導コイルあるいは高子和加熱装置の開発を2006年にかけてやってまいりまして、現在は次のバージョンのものに止めてですね、改造しているところでございます。 サテライトトコマクということで超伝導技術を大々的に得た技術に改造しているところでございますが、世界的に国際的なメカニズムでフランスキャデラッシュにイーターのいわゆる実験炉を作ることで2018年頃を完成目指しております。その後約20年間運転していわゆる DT 反応で長時間の燃焼を達成するということで、最終目標はインプットしたエネルギーに対してアウトプット、いわゆる出力分の出力と入力ですね、それが10倍以上になるようにすると、それから400秒以上のプラズマの持続時間を持たせるというような目標を持ってまして、これを実現することによって次の原型論がだいたい見えてくるというようなことを目標にしてやっているわけでございます。まあ、こうした核融合の将来のエネルギーについてもある規模の投資をやっておりまして、約300人ぐらいが我々の従業員としてはここに研究開発として従事しているわけでございます。それから核融合工学というのも、これも総合工学でございまして、ここに示しますように炉工学技術、使用機器の開発、原型炉開発に向けた技術基盤ということで、いろんな種類の工学が入り込んでおります。これを達成するためには大学の各専門分野で育った人たちが参入してですね、やっていく必要がございまして、まさにこれを見るとですね、いろんな分野に貢献できるというのは分かると思いますけれども、将来の、まあ、夢と言われてますけれども、それを今世紀の中頃には、まあ、実現可能なふうに持っていきたいということでフランスを中心になってやっているわけでありますけれども、まあ、これも一つの将来の重要な研究会でございます。それから次の話題でございます。これは実は鷲尾先生の方が本当は詳しいんでございますけれども、まあ、私がちょっとまとめた範囲でございます。J-PARC といいまして、東海村にですね、この大きな加速器施設が完成しました。これは公営の県と一緒になって作ったものでございまして、第1期の施設整備費としては1524億円かけてやっております。平成12年に J-PARC の計画が認可されまして、20年の12月にここにあります物質生命科学実験施設で、中性子利用実験及びミュオンの利用実験を開始しました。それから今年の21年1月にはですね、原子核素粒子実験施設へ陽子ビームの入射に成功しまして、2月には素粒子実験調整を開始しております。また4月にはニュートリノ関係の、発生に成功しまして、これからですね、約300キロ先の岐阜県の神尾関電、スーパー神尾関電まで、直線で飛ばしましてですね、ニュートリノの振動を測って物質に重さがある原因は何なんだということで、ひょっとしてそれが解明されればノーベル賞が出るんじゃないかと言われてますけども、光栄な検討を中心になってですね、大学先生方も参入して、今この辺の実験も進めております。いずれにしても海外からすでに300人規模の人がここに実験に参加しておりましてですね、宿舎が足りないとかいろんな話がございますけれども、かなり世界中が注目している実験施設が出来上がっております。それから右の方にありますけれども、 JRR3 という定常中性子源のいわゆる研究の波のものがございます。これは特に今はがん治療、筑波大学と一緒になってがん治療、東海病院と連携しまして、それをある人数固定されてますけれども、限定されてますけれども、そういうような実験もやっております。それから量子ビームのプラットフォームということで我々考えてまして、この下にありますように JR3、J-PARC 以外に高崎のティアラ、それから兵庫にあるスプリング8、これは理研が運営しています。それから関西圏の高強度レーザー施設等々をプラットフォームで結びまして、それを応用したいろんな開発をやっています。生命科学、先端医療、バイオ技術、最近では超小型のレーザービームを用いた発信装置を使いまして、がん治療に役立たせるというようなこともやっております。それから真ん中には超伝導材料のメカニズムの究明、あるいは新しい燃料電池の開発、それから右側ではですね、クラフト重合を利用した未利用の資源、海水中のバナジウム等のいろんな資源を回収するメカニズム、あるいは植物由来のプラスチック、 を作る等々ですね、いわゆるスピンオフの技術開発もやっております。まあ、こうした量子ビームの高度化というのでいろんなビームを作ってですね、出してそれでいろんなものを作っていくというような研究もやっております。まあ、こういうあの紹介でございますけれども、これからが人材育成で少し見方を変えて、横断的に見たいと思いますけれども、左側がいわゆる総合理工学大型技術を必要とする技術でございまして、係数色サイクル、将来 LPR サイクル、高温ガス炉核融合、廃棄物の地層処分等がこういうものでございますけれども、それと対極的なものが右側の量子ビーム放射線利用、先端科学技術創生ということで先端基礎イノベーションということで、左側はですね、コアとか基礎いろいろありますけれども、平たく言うと、個人的な意見で体育会系ですね。それでチームワーク、それでみこしをですね、お祭りで担いでみんなで一緒にやっていくというような意味で、トータルマネジメントとかエンジニアリングが要求されます。で右はですね、どちらかというと個人商店の社長みたいな感じでございまして、ベンチャー型ですね。それで情報収集能力とかスピンインとかスピンアウト、あるいはサイエンスに基づいたいろんな工夫等々がございますので、まあ、多少人材的にも違う能力を要求されるということで、私なんかは左側でございますけれども、最近は右側が随分人気がありましてですね、こういう人が学生さんもいっぱい右側で入ってくるような状況でございます。いずれにしても基盤のところを見ますと、現職以外にも相当最近では、生命、バイオ、医学、あるいは経営管理とか社会科学、国際政治というようなところも非常に重要になってまいりますので、まあ、こうした総合的な分野でですね、やれる人材も求めているというところでございます。それからこれは原産協会が平成20年にまとめたデータでございます。縦軸が技術者研究者の今後の数、それから右が年度でございまして、現在は4万5000人ぐらい、民間企業の人を入れ、研究者を入れて、トータルの数いますけれども、今後現職ルネサンスに応じてだんだんこの数が必要な、2030年には5万5000人ぐらいいるんじゃないかと言われています。そのうちの研究開発に従事するのはある一定の割合で、3000から5000人ぐらいだと思いますけれども、そのうちの半分が JEA でございます。まあ、こうしたことで今後人材が必要になってくるわけでございますけれども、アジア諸国とか海外でのプラントの建設状況も応じてですね、いろいろ人材の必要性が高まってくるということでございます。それから原子力人材育成の方向性としましては、すでに本日のシンポジウム等で皆様方述べられておりますけれども、いわゆる団塊世代の大量退職、私も含めてあと10年ぐらいでかなりの規模の方が退職します。それからそれに伴って技術ノウハウの伝承等をいかに残していくか、紙だけで多分残すのは限界あります。これをいかにその次の世代に移していくかというところを考えなければならない。それから現職ルネサンスでそもそもの人数が必要になっているということで、方向性としてはまずグローバル化、国内外の現職分野に役立つような人を多く育てる必要がある。あるいはそういう視点を持つ必要がある。仲間を増やすということで大学等の連携をさらに強化する必要がある。それからその中でも専門家がいるんだと、でいわゆるジェネラリストも必要ですが、いわゆる技術あるいはサイエンスに特化したような専門家、それで研修とか現場教育訓練ももっと強化する必要があると。それから最終的には卓越した人材、そうした人材というのは先導的国際的な研究開発をやってですね、世界に飛び立てる、あるいは世界を牛耳れる人だということで、こうした人材育成の方向性を我々も持ちながらやっているところでございます。それで具体的にはここにございますようにグローバル COE を目指すということで、人材育成計画についてこの3つのニーズを今挙げております。利用の拡大、それから質の向上、新たな取り組みということでございまして、利用の拡大はすでにご承知のように原子力以外のいわゆる量子ビーム、加速器分野の発展も今要求されてますので、新しい分野あるいはそうした裾野を拡大する必要があるということでございます。それから国内からアジアへ これから展開していくということで、すでに国外研修生の受け入れ、最近ではサウジアラビア等からもすでに来てますけれども、ベトナムとかそういうところは従来からずっとやっておりますが、そうした国外研修生をさらに受け入れる、それから そちらに向けて講師も派遣するという新たなニーズが今続々と出てきております。それから質の向上につきましては、これもちろんでございますが、体系化と総合化をやっていく必要があると考えておりまして、国際的技術者専門家の育成を強化する、要するに世界に通用する技術者を、あるいは専門家を育成していくと、それからそれに伴って知識技術体系を IT 化するということで、紙で、この部屋いっぱいぐらいのバインディングした紙があってもですね、なかなかたどり着けないわけで、IT 化をしてですね、その検索能力とか必要なものが取り出せるようにしておく、あるいは容易な形で残すというようなことも今考えております。それからもっと重要なのは人材と設備のネットワークということで、 JA の設備だけでは限界があります、あるいはメーカーさんの設備だけでも限界あります、大学の設備だけでも限界があるということで、それらをネットワークで結んでですね、どの設備を使ったらどういう効果が上げられるかというようなことも考えていく必要があると思っております。それから新たな取り組みとしましては、知識の普及でいわゆる専門家だけじゃなくですね、一般国民のレベルのばあちゃん方とかですね、じいちゃん方も見られるようなっていう極端なことを言いますとですね、地元の方も利用できるようにする、どうしていったらいいか、あるいはリスクコミュニケーションということで、いわゆる社会科学の分野にも踏み込んだ人材を育成していくことを今考えております。これはJAA の実績でございますけれども、最近の実績でございます。原子力機構と大学、産業界、国、研究機関とどのくらいの人数の方々が交流しているかということでございまして、客員教官として約350人大学に送り込んでます。大学は東大をはじめずっといろんな大学、それから東京都市大、早稲田は年を挙げて総括協定を結べるかなと今思ってますけれども、まあ、ここに入ってきますけれども、そうしたところに客員教官を出す、あるいはそこから受ける、あるいは受ける場合は特別研究生、学生実習、実に3200人という方が今入ってきています。それから産業界についても約190人、あるいは受ける方は350人ということで、かなりの規模の人材交流を実績として持っております。それから特に大学関係はどういうことをやっているかをまとめたのがこれでございます。代表的なものが東大大学院原子力専攻及び原子力国際専攻ということで、岡先生が筆頭になってこれが確立されて現在もさらに発展してますけれども、客員教員や講師の派遣、施設での実習、実験などを精力的にやっております。それからそれ以外に連携大学院制度ということで、先ほどの前の一部で示しましたように15大学等々とですね、客員教員の派遣、実験指導などを行っています。それから3つ目の大学連携ネットワーク、これは少し特徴ございまして、現在6つの大学がこのシステムに入ってまして、東工大、福井大、金沢大、岡山大、それから茨城大から今年になって阪大が入ってきました。それでその6大学をですね、一人の先生が、いわゆるテレビを使ってですね、講義を配信しています。それで各学生さんは自分のパソコンの中にですね、教材が入ってまして、それを見ながらいろんな、まあ、やり取りをやっていくということで、共通講座あるいは、特徴的な先生が出てくればプラスアルファの人もそれを見ながら勉強していく。でさらにおまけがついてまして e ラーニングもできるというようなシステムでございますけれども、まあ、こうした大学連携ネットワークも今やっているところでございます。これは日本の人口構成でございます。すでにご承知のように左側が1960年の時代で、この典型的なピラミッド構造で、これから若い人たちがどんどん社会に去ってですね、将来は発展的にいくだろうという構図でございますが、2005年は真ん中でございます。かなりビアダルタイプになって2050年は右側でございますけれども、非常に高齢化社会、フラットな社会から逆三角形の社会になりまして、非常にシニアが多くなっているということで、こうした将来を見据えました今後の その科学技術とはどうしていったらいいか、原子力どうしていったらいいかということでございますけれども、世界が化石燃料の枯渇、あるいは人口増加、都市化の拡大、66億人の人が90億人ぐらい2050年、30年から50年になると言われてますけれども、その半数がですね、都市生活を望んでます。これはあの国連の人口白書等に書いてますけれども、明らかにレベルの高い生活を望んでます。イコールその電気あるいはエネルギーを使うということでございますので、そういう時代に向けて安定的持続的な原子力エネルギーの供給が必要になってくるということで、特に日本の高齢化社会、シニアの社会で住みよい社会の実現を、目指すべきであるということでございまして、そのためには原子力エネルギーは機関エネルギーの有力なオプションとして位置づけられると思います。まとめでございます。原子力世代の時期、世代交代が、50年ありまして、今後50年を見据えたいろんなルネッサンスに備えた技術体系化と伝承が重要な課題でございます。意欲的な人材ということで、新種の精神で世界をリードする研究、多くのできる学生を輩出していただきたいと思います。 JEA の貢献としては、学会や産業界と一体となり、良質の原子力人材を生み出し育てることに貢献したいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
野村様ありがとうございました。ご質問の方いらっしゃいますでしょうか。はい、どうぞ。
どうも、興味深いお話ありがとうございました。大木と申します。原子力機構さん、先ほどのお話にあったように非常に先端研究からですね、大気海系とおっしゃいましたけど、総合技術といいますか、そういったものが非常に幅広くやってらっしゃいますよね。で、人材というか卒業生を送り出す大学の立場としてですね、そういう理学部的なといいますか、あるいは理学博士を持った学生と、それと早稲田は理工学研究科なんですが、あえて言えば工学部的なといいますか、あるいは工学博士、それの どういった比率で原子力機構としての、将来望まれていらっしゃるかということをお聞きしたいと。
比率は非常に難しくて、今最近数年間はですね、逆指名というか、こういうところに入りたいということで学生さん自体が、ある分野を、今ホームページ等で採用情報を見ていただきますと、そのある分野を特定して応募するシステムになっています。昔はそのトータルの人を取ってですね、本人の希望を聞いて我々が配置を決めてたわけですけれども、今その逆のシステムになってまして、そういう分野で理学系であれば先端基礎とかですね、核の分野ですね、核断面積とかですね、いろんなメカニズムを探って、例えば KEK と一緒になった J パークでノーベル賞を取りたいよっていう人は多分理学系の人が中心だと思うんですけれども、そういう人がいらっしゃいます。それから医学系の方もいらっしゃいます。それから9同年がやってますのはやっぱり工学系でございまして、大会系でいついつまで絶対やるんだということで用意どんでみこしかついてやってるわけですけども、そういう、人がまだどちらかといえば工学系の方が多いかもしれませんが、今後はその学際的な分野とかいろんなユニークな能力を持った人もですね、来ていただいてですね、世界に発信できる成果が出たらいいかと思いますので、特にこだわらなくてですね、その自分ができそうだという分野を見ていただいて、そこに応募していただければ、いい学生、できる学生の人はどんどん入っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
どうもありがとうございました。
私の方から一点教えてください。門外からのものですから、先ほど辻川先生の方からだったでしょうか、ウランは年高速ウランの原料としては100年ぐらいしか持たないんだけれども、核燃料としては3000年ぐらい持つんだというお話がございました。でそれは前提は高速増殖炉を使うということですね。
そうですね、ブリーディングというか238を239に変えてですね。
そうですね、でその時にですね、実は文殊がストップしちゃったということと、それから北欧の国とかアメリカでは増殖炉を考えてないということを思うと、そういうことがあって、その普通の核、原子核の炉ですね、それに比べるとその増殖炉というのは非常にこう技術的にギャップがあって非常に難しいんじゃないかというのが一般にはそう感じられているところなんですけども、
おっしゃる通りで、そのフランスなんかもスーパーフェニックスとかフェニックス止めてですね、今年フェニックス止めちゃうんですが、やっぱり経済性ですね。
経済性なんですか。
経済性が一番です。
あ、技術的な問題の
技術的な問題はまあ大体見えてまして。
あ、そうですか。先ほどのインドとか中国でそのプランしてるというのでね、その技術的にはそんなにバリアはないのかなと思って今ご示しました。
大体今目処が立って文殊で今あれは先ほどの声もございました純国産技術、ええ、いわゆる純粋な国産技術でございまして、ある程度見えてます。
ああ、そうですか。
今後はですね、そのナトリウムのコントロールとか高温になりますんで、構造設計基準を作ったりですね、いろんなことがもちろん必要になってまいりますけども、やっぱり一番大きいのは経済性です。
そうですか。
で今後我々実証も含めてフランスのアストリートっていうのは新たに第4世代の最先端のものを経済性信頼性を 大前提に作り直そうということをやってますので。
ああ、そうですか、はい、
アメリカはまだあのオバマ政権になって燃料サイクル自体が止まっちゃってますので原子力利用も、今後去年までは高速路作って言ってたんですけども、政権変わるとですね、今ウェイティングになってますので。
ああ、そうですか。
アメリカも我々とフランス日本アメリカの3極でですね、世界標準を早く作りたいなということで12月の会議福井でもやりますけども、それに向けてやっていきますので、はい、少しあの温かく見てください。
わかりました。どうもありがとうございました。他によろしいでしょうか。それでは野村先生ありがとうございました。